ちは薬剤師人生4万8000時間に面白さとやりがいを見つけ出す薬学で患者を語る薬剤師太蔵です。今日も薬剤師の仕事に面白さとやりがいを感じておられるでしょうか。この音声配信では薬学で患者を語るというテーマで日々の現場で感じたことや薬剤師という仕事の面白さを共有しています。さて、今日はですね、患者さんの周りの環境を把握しておくことの大切さというようなお話をしたいなというふうに思っております。では本題に入る前に、2つ告知をしたいと思います。残り1週間を切りました。日本在宅薬学会学術大会が、来週の海の日の連休、7月19日20日の2日間で開催されます。在宅領域に関わるところですね。幅広く学ぶことができて、心電図やったり、褥瘡やったり、ACP だったり、もう本当に、興味の尽きない内容が、たくさん、演目としても設けられているわけなんですが、それだけではなくて、外来業務のことであったり、OTC 販売にどう関わるかというような幅広い視点を持って、在宅医療について考えることができる2日間になっているかなというふうに思います。僕も実行委員として当日、様々な、ところで、役割を担っておりまして、座長をしたりシンポジウムをしたりと、いろいろと、当日走り回って会場をうろうろしているかなというふうに思います。参加登録、まだ、ギリギリまで募集中ですので、ぜひ、参加のお申し込みいただきたいのと、ちょっと、事前の申し込みなかなか予定を決めきれず難しいという方、ぜひ、当日来れる場合には当日参加も受け付けてますので、ぜひ、会場でお会いできるのを楽しみにしています。で、2つ目の告知になりますが、10月25日の日曜日ですね、兵庫県姫路市でバイタルサイン講習会を開催します。薬剤師が血圧を測定したり聴診器を使ったりということの手技を学ぶということはもちろんのことですね、そもそもなんで薬剤師が、そういったバイタルサインのことを学ぶ必要があるのか、何のために薬剤師が学ぶのかという目的や意義のところもきちんと押さえつつですね、そのバイタルサインを取った血圧や、聴診で得られた患者さんの状態、その、状態をただただ伝える、情報として伝えるのではなくですね、その情報をきちんと薬学的な観点で読み解いた上で、患者さんに共有をしていく、患者さんにも共有しつつ、他職種とも共有していく、そんな、現場でこうその患者さんの情報を活かしていくための視点というのも一緒に学ぶことができる5時間のセミナーとなっています。こちらも参加申し込み受付中となってますので、ぜひお申し込みの方をいただけたらと思います。では本題に入りたいと思うんですけども、患者さんの周りの環境を把握しておくことの大切さというようなお話をしたいなというふうに思います。というのもですね、僕が今月に1回毎週1週目、もしくは予定が合わなければ2週目になることもあるんですが、金曜日の9時からですね、もうかれこれ5年ずっと続けている、イケてる服薬情報提供所執筆講座という、有志のメンバーで集めて行っている、セミナーがあります。で、その中で毎月、僕が提出した服薬情報提供書をもとにですね、これを、こう、医師に対してどういう文章を書いて、どんなことを考えながらどういう文章を書いていくことで、医師に対して、きちんとこちらの考えが伝わる服薬情報提供書を書くことができるのかというようなことを考える30分間のセミナーをやっております。で、その中でですね、先日、7月の、10日の日にも、7月の、開催をしたわけなんですけども、その中でですね、患者さんの状態に対して、薬の服薬管理を支援するということを考えたときに、そもそも患者さんの周りの環境として、どのような支援体制があるのかというのを把握できているのかなということを、気づかされました。例えば、デイサービスを利用しているのかであるとか、ヘルパーが週何回入ってて、そもそも入っているのか入っていないのか、介護サービスとどれだけつながって利用しているのか、家族の支援はどれぐらい得られるものなのか、現状薬剤管理は本人がやっているのか、それとも家族なのか、介護職の方なのか、さて誰なのか、というようなところ、僕は服薬指導をして患者さんに関わりながら、そういった詳細な情報をきちんと把握せずに患者さんに関わっていることというのも少なからずあるなということを、改めて、セミナーの中で、みんなで議論している中で気がつきました。で、これ分かっていないっていうのは、結構僕にとっては重大な、 エラーだなというふうに思っていて、そもそも、薬の服薬管理ができているできていないということはですね、患者さんの薬物治療がどの程度、実行されて、薬が体にどの程度今働いて今の状態を成しているのかということを評価する上でとても重要な情報ですし、そういったキーになる情報を誰が把握しているのかということがわからないと、本当にきちんとした見立てを立てるために情報が知りたいとなった時に誰に対してこうアプローチをしていったらいいのかというのが、不明確になり、結局、十分な関わりができないということにもつながってしまうんじゃないかなというふうに思います。そう思うと、患者さんの環境や状況ということを把握しておくということは、とても重要な、ファクターだなというふうに思っていて、で、それを知るためにですね、患者さんに聞き取っていく、患者さんのご家族などにも聞き取っていくということが、必要になると思うんですけども、ここで大事になるのが、そもそもその情報を聞き取って何とするのか、どういった目的でその情報を聞き取っているのかということをきちんと説明ができないと、根掘り葉掘りこの人は、こういう生活の状況とかめっちゃ聞いてくるなっていう風な感じになって、一種の不信感のようなものを抱かせてしまうようなきっかけにもなってしまいかねないなというふうに思います。で、なので、きちんと、その薬学的な観点で見立てるということ。で、それを、行うためにその情報が必要で、それができることで、どういった成果を薬剤師はその人たちに届けていくことができるのかということ。これを自分自身でもきちんと認識した上で情報収集を行っていく。そういった視点を持って、患者さんに関わっていくことで、情報が集まり、より、しっかりとした、患者アセスメント、そして薬物治療への介入、薬学的な介入ということを実践することができて、薬剤師としての価値というのを届けていける、そんな仕事ができるようになるのかなというふうに思います。今日の放送がですね、患者さんの周りの環境にいる人たち、サポート体制を知っておくことの大切さについて、改めて、気づいていただく、そんなきっかけになれば幸いに思います。一歩踏み込んで聞くことの大切さももちろんのことですね。踏み込んで聞いた上で、その情報をきちんと大切に扱って、薬剤師としての、患者介入の質を上げるために、しっかりと活用しきる、そういった視点を持って関わること、そういったことの大切さについても改めて、考えていただくような機会となれば嬉しいなというふうに思います。今日の放送が良かったなと思っていただける方、フォローやいいね、コメントいただけると放送を続ける励みにもなります。それではまた次回の10分講座でお会いしましょう。薬学で患者を語る薬剤師、太蔵でした。それでは、さようなら。